共助、地域の防災力を高めよう。ご近所だからできることとは？頻発する災害に地域で向き合う。写真、霊山町山野川地区北部行政区の住民が参加した地区防災計画作成のためのワークショップの様子。詳細6ページ、7ページ。写真終わり。共助の力。災害が発生した時に救助や救護の主体になりうるのは誰か。左のグラフは1995年の阪神淡路大震災の際、救助された人が誰に救助されたかをまとめたものです。8割近くにも及ぶ人が家族や近隣住民などの懸命な救助活動によって救われていたことが分かりました。いざという時に身近な存在である近所の力イコール共助がいかに重要でいかに心強い存在か、この結果から分かります。グラフ、阪神淡路大震災における救助の主体と救助者数。出典、平成28年防災白書。円グラフに示された数値を読みます。家族、近隣住民等、27,000人、77.1%。公共防災機関、8,000人、22.9%。グラフ終わり。地域で災害に備える。近年、自然災害が頻発し、伊達市も毎年のように大雨や地震などに見舞われています。いつ起きるかわからない災害に備えるために、今以上に地域の防災力を高める必要があります。特集では、共助の要である自主防災組織の役割を確認し、伊達市の現状をお伝えします。また、市内初の地区防災計画を作成した霊山町山野川地区北部行政区の取り組みから、地域の防災力を高めるためにできることを考えます。お問い合わせ、防災危機管理課危機管理係、電話575-1197。災害を最小限に食い止める、特に共助の重要性。共助による防災活動が重要。災害による被害を最小限に抑えるためには、自分の生命を自分で守る、自助。地域で助け合う、共助。行政の救助、支援、公助が連携することが必要です。しかし、大規模な災害が発生したときは、道路が寸断されたり、救助、救援要請が集中したりするなど、公助が期待できないことがあります。それぞれの地域で、共助による防災活動を展開し、お互いの命や財産を守らなければなりません。避難に援助が必要な高齢者や障害のある人、介助が必要な人の存在を知っていて、すぐに救助の手を差し伸べられるのは、身近にいる地域の皆さんです。地域の危険箇所や特性を把握し、地域に合った避難行動を考えられる点からも、知恵を結集することが、防災の有効な手段です。図、説明。災害に強いまちづくりを中心に、自助、共助、公助の連携が図で示されています。それぞれを順に読みます。自助、自宅耐震化、家具類の転倒防止、災害情報の収集、食料、飲料の備蓄。共助、自主防災組織、防災訓練の参加、要配慮者への支援。公助、行政機関の活動、備蓄品の整備、人命救助、復興復旧。図終わり。共助の要、自主防災組織の現状。伊達市の自主防災組織、令和5年4月1日現在、組織数116、伊達市世帯数 24,489、会員世帯数12,679、組織率 61.9%。 命と地域を守る生命線。伊達市では地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るという意識に基づき、自主的に組織する自主防災組織の結成を進めています。平常時は危険箇所の把握や訓練、防災資機材の備蓄などを行い、災害時には情報伝達や避難誘導の中心となり、住民の命と地域を守るために活動します。伊達市の自主防災の組織率は約 60% にとどまっていて、全国平均や県平均を下回っています。図1。組織数は年々増えていますが、未結成の自治会、町内会も多いのが現状です。災害に強い町を作るために、自主防災組織を結成して、災害発生時の役割分担を決め、避難行動要支援者、避難経路などの情報を共有することが、多くの命を守ることにつながります。自主防災組織の役割。平常時、防災知識の普及、地域の災害危険箇所の把握、防災訓練の実施、火気使用設備器具等の点検、防災資機材の備蓄と整理・点検。災害時、災害情報の収集、住民への迅速な伝達、出火防止と初期消火、住民の避難誘導と安否確認、被災住民の救出・救護、給食・給水。図1。自主防災組織の組織率、国・県比較。全国・県の値、消防庁令和4年版消防白書、令和4年4月1日現在。市の値、令和5年4月1日現在。説明、棒グラフで示された数値を読みます。全国 84.7%、福島県 75.7%、伊達市 61.9%。 自主防災組織の組織率、地域別、令和5年4月1日現在。説明、棒グラフで示された地域ごとの数値を読みます。伊達 57.1%、 柳川 100.0%、 保原 44.7%、霊山 37.3%、 月立 72.9%。 図終わり。地域防災力向上へ、市の支援。自主防災組織結成への支援。自主防災組織のさらなる組織化を進めるために、市は防災支援専門官を配置しています。地区に出向き、組織の立ち上げや活動の支援をしています。また備蓄品、防災資機材の整備や防災訓練実施時に使える補助金もあります。自主防災組織に対する補助。防災資機材整備、対象費、情報伝達、救護、避難誘導などに使用する機材、防災備蓄品など。利用できる時期、新設時、10年経過時。防災訓練、対象費、自主防災訓練、避難、初期消火、応急救護、炊き出しなど、や啓発、講演会、パンフレット、防災マップ作成など。利用できる時期、訓練時、年1回。訓練や講習会で意識向上。市では年に1回、市内5地域で避難所開設訓練を実施し、避難者の受け入れ方法や簡易ベッドの組み立て方などを確認しています。また災害時の情報収集手段として、伊達市防災アプリや登録制メールの登録方法や操作方法を伝える講習会も開いています。 詳しくは防災危機管理課にお問い合わせください。写真が2枚掲載されています。写真1、防災アプリ講習会の様子。写真2、避難所設置訓練の様子。写真終わり。インタビュー。防災支援専門官、星則夫。元陸上自衛官、地域防災マネージャーの資格を持ち、令和2年4月1日から防災支援専門官として市役所防災危機管理課に勤務。結成することが目的ではない。いざという時に活躍する組織にするためには、自主防災組織とは、災害時、お住まいの地域の被害の防止や軽減を図るため、住民同士が協力して避難を呼びかけたり、初期消火や救出、救助などを自主的に行う組織です。ただ、このような活動は日頃からやっていないと、災害時にすぐにできるはずがありません。いざという時に活動できる組織にするためには、地区の防災活動の準拠となる地区防災計画などを策定した上で、定期的な防災訓練や講演会を開催し、防災に関する知識・技能の習得に努め、状況に応じて行動できる組織にすることが求められます。防災訓練は性別や年齢を問わず、より多くの参加を呼びかけ、顔の見える関係を築くとともに、防災に関する地区のリーダーを育成して防災力を高めることを目指しましょう。市では地区防災計画の策定を支援しています。地域のリーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な補助金を交付しているほか、防災訓練のマニュアルを作成しましたので、ぜひご活用ください。星則夫さんの顔写真が掲載されています。チェック。身を守るために今すぐやろう。家族会議。災害は家族が一緒の時に起きるとは限りません。避難場所、避難経路、自宅付近の災害リスク、家の中で安全な場所、離れている場合の連絡手段、集合場所などを普段から話し合っておきましょう。個別避難計画の作成。災害時に自力で避難することが困難な人は、避難行動要支援者として市で名簿を管理しています。対象者には避難に必要なことなどを事前に考えておいていただくために、個別避難計画の作成をお願いしています。作成していただいた情報は、消防、警察、民生委員、行政区などに共有し、災害時の支援に役立てます。作成を希望する人、書類を送りますので、社会福祉課地域福祉係、電話、575-1264 にご連絡ください。市ホームページ、QR コードが掲載されています。市内初、地区防災計画を作成。山の川地区北部行政区の取り組み。実効性がある計画づくりを。地区防災計画は、災害時の役割分担や避難行動などを地区で共有するための計画で、作成に住民が加わることで、地区の実情に即した実効性のある計画にする狙いがあります。霊山町山の川地区北部行政区、以下北部行政区は、今年3月に市内で初めて地区防災計画を策定しました。計画づくりの中心となった菅野博之さんは危機感を口にします。100年に一度と言われるような災害が毎年起きています。山の川もいつ被害に遭うかわかりません。北部行政区ではこれまでにも情報伝達訓練を行ったり、避難行動計画を全戸に配るなどして防災力向上に努めてきました。しかし、高齢化率が 46.6% と高く、高齢者の避難や情報伝達などに課題があります。みんなで地域を見つめ直す。 昨年、福島大学行政政策学類西田准教授とゼミ生の協力のもと、地区防災計画の策定に取り掛かりました。防災街歩きをして危険箇所を地図に記し、住民それぞれが感じている北部行政区の課題を共有しました。洗い出された課題の中でも、特に住民同士での備えや支え合いが必要とされた優先課題に対し、具体的な取り組みを計画案に盛り込みました。計画実行、防災アプリ講習会。計画が完成した初年度の事業として、6月11日日曜に防災アプリ講習会を開催しました。スマホにアプリを入れるところから始まり、気象情報の探し方や災害監視システムの使い方などを学びました。防災アプリは折に触れて開き、操作に慣れることが大切です。北部行政区では、今後も情報伝達訓練などを行い、生きた計画として地区防災計画を活用し、地域の防災力を高めていくことにしています。写真が3枚掲載されています。写真1、山の川北部行政区防災計画案の表紙と防災マップの写真です。写真2、背後に大館山を背負い、傾斜がある北部行政区。写真3、北部行政区の20人が参加した。写真終わり。ワークショップ、課題共有&解決策模索。ワークショップには地区の約7割の世帯が参加しました。1回目の防災街歩きに始まり、課題の共有や解決方法などが話し合われました。写真説明、ワークショップの工程の様子が4枚の写真で紹介されています。順に読みます。1、住民17人が参加し、危険箇所などを確認。2、課題を挙げ、全体で共有。3、課題解決の優先順位付け。4、計画策定へ細部を調整。写真終わり。計画の要点は、主な取り組み、災害情報に関する取り組み、1、情報収集円滑化、防災アプリの講習会、2、臨機応変な情報伝達、会長不在時の情報伝達訓練、備蓄に関する取り組み、1、井戸水に関する協力、運搬可能なポリタンクの準備。2、各世帯の備蓄を促す。チェックシートを括弧に配布。避難所機能に関する取り組み。1、避難所機能の確認。洋式簡易トイレ設置の検討。2、避難所機能の向上。避難所設置運営訓練の検討。一人で避難が難しい人への取り組み。1、地域で随時把握。家族、隣近所で日頃から交流。2、支援チーム形成を促す。重層的な協力関係の形成。インタビュー。北部行政区自主防災会、会長、菅野博之さん。海上保安庁に42年勤め、数々の海難救助を経験。3.11 では岩手県宮古市で津波に遭遇。人身災害防止に強い使命感を持ち、地域防災に尽力する。防災を自分ごとにしてもらえた。地域の実情に合わせて更新し続けたい。地区防災計画のワークショップで、災害時の水の確保について話し合ったとき、うちの井戸水使えるよと言ってくれた方がいて、井戸や湧水の場所も防災マップに反映させることができました。一人では思いつかないことも、みんなの知恵を合わせればできると感じました。そして自分たちが作った計画という当事者意識が生まれ、 ただ渡されただけの計画よりもぐっと身近な存在になったと思います。計画は作って終わりではありません。地区の実情に合わせて見直しをしながら連動を高めていく必要があります。要支援者が増え、支援できる人が減る未来が今後やってきます。過疎化や高齢化は止められなくても、人身災害だけは食い止めなければなりません。今までにない災害が起きるという意識を少しずつでも浸透させていきたいと思っています。菅野博之さんの顔写真が掲載されています。ボイス。菅野和子さん、菅野京子さん、安藤清子さん。コミュニケーションを普段から大切にしたい。地域について分かっていたつもりでも知らないことがあり、計画作りで防災の意識が深まったと思います。災害時は女性の力も重要になるので、役割分担を確認するなど、普段の集まりの時から災害のことを話題にしていきたいと思います。写真、菅野和子さん、菅野京子さん、安藤清子さん、3人並んだ写真です。写真終わり。一人じゃ難しい。でもみんなでなら。考えよう。地域の防災。各家庭が災害への備えをすることがまず第一歩ですが、その上で不足するものをご近所同士で融通し合えば、防災の備えは何倍にもなります。それは情報や知恵も同じことです。ご近所さんと普段から地域のことを話してみませんか？雨の時、あの道は避けた方がいい。誰々さんが免許返納したらしい。日常の井戸端会議での情報共有が自分自身や家族、地域のみんなの命を守ることにつながるかもしれません。